西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。10月の西宮徹底解剖は、西宮ふるさと民話あれこれと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子さん、そして西尾芳美さんにお越しいただいております。早栗先生、西尾先生、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日は3回目になるわけなんですが、1回目が民話の中の風景、はい、そして2回目が民話の中の天気、そして今日は民話の中の生き物、
はい、生き物ですね、
ということなんですが、はい、そうか、民話をこう分類してみると、うん、まあ、ちょっとこういうあのカテゴリーみたいなことで、ね、分けられるんですね、
はい、あの日本の中に伝わってる民話をいろいろ分類してくると、うん、まあ、人間だけがですね登場人物ではなくて、はい、いろんな人間以外の生き物もですね、まあ、もちろん神様仏様もですけども、うん、人間以外の生き物もその物語の、主人公として取り上げられます、うん、私たちの暮らしの中で、まあ、今でも一般的に身近にいる犬とか猫とかが取り上げられることもありますし、もう少し、暮らしの外側ですね、キツネだとかタヌキだとか、まあ、いわゆるもう少し自然に近い事態、里山があって、まあ、暮らしがあってっていう、そうした時には割と頻繁に、出会っていただろう生き物たちも、もちろんイノシシだとかシカだとかもいますけれども、はい、そうした生き物たち、これは実在の生き物ですね。で、生き物以外にもでもですね、例えば桜であるとか松であるとか、その地域にとっては非常にあの象徴的な、植物ですね。これはもちろん生きていますので、
はいはい
はい、今回は生き物の中に含まれるとして、後でご紹介をしようと思うんですけれども、はい、やはりこう命のあるものですね、こうしたものが民話の中にはよく登場します。はい、という一方でですね、架空の生き物といいますか、架空のものも、出てきます、
はい、
それは実は大変皆さんよくご存知の言葉で、天狗さんであるとか、カッパさんであるとか、こうしたあの空想上の生き物ですね、
はい、
こうしたものもよく民話の中に出てきます。
うん、まあ、これもひっくるめて命あるもの、
はい、命あるものと、
はい、っていうところのくくりで、今日はいろんなお話が伺えればいいなと思うんですが、はい、さあ、それでは最初の生き物は何でしょうか。
騙し騙され助け助けられという、まあ、非常にバラエティ豊かな活躍をいたし、はい、してくれます狐、そして狐についてもご紹介したいと思います。
西宮に狐狸ってのは西尾さんいたんですかね。
実はね、いたんですよ、
ね、きっとね、はい、もしかしたら今もいるかもしれないっていう、
はい、多分いると思います。
そうですかね、
はい
はい、ということで、じゃあそのキツネタヌキのお話、これは早栗さんがご紹介くださるんですか。はい、はい、何というお話でしょうか。
はい、今津の桜王と言います。
はい、じゃあですね、ちょっとその一節をご紹介したいと思います。今津の桜王。今津といえば遠くまで名前の知られた酒どころでした。浜辺には大きな酒蔵がずらりと軒を並べ、作りたての酒が船に乗せられ、はるばる江戸へ運ばれていきました。いつの頃からでしょうか、人々が一日の仕事を済ませてくつろぐ夕暮れになると、一人の品のいいおじいさんが訪ねてくるようになりました。おじいさんは碁を打つのが上手で、たちまちこれは良い相手ができたとみんなに喜ばれるようになりました。また、碁の合間には、いろいろな土地の珍しい話や面白い話を聞かせましたので、皆引き込まれて聞くのでした。お、 人気者のおじいさんのお話ですかこれ。
そうですね、上品な、
はい
はい、あの碁を打つのが上手な、うん、まあ、みんなに人気のあるおじいさんが登場するんですけれども、はい、まあ、このおじいさんが実はただのおじいさんではなかったというのが、まあ、物語の軸ですね、
はい
はい、でおじいさんはですね、まあ、最後に、まあ、分かるんですけども、うん、実は狐が化けていた人でして、うん、はい、酒蔵に出てきた狐の物語になってるんですけども、はい、まあ、最後はその化けてた狐ですねが、あの狐の好物の油揚げに気を取られてしまったようでして、
うん、
はい、捕まってしまって、最後は、まあ、祀られて終わるという物語なんですけれども、
うん、
はい、そうですね、人気者だったおじいさんですが、まあ、いなくなってしまうっていう、まあ、ちょっと悲しいような中になってますね。
悲しいですね。はい、狐っていうとやっぱりなんかすごいこう昔から化けるっていうことは、ね、
はい、
あったんですかね。物語の中ではやっぱり
物語ではたくさんありますね、もう化けないで狐だけで出てくる話は少ないぐらい、はい、物語で狐が出てくると何かに化けてとかね、何かをこう、うん、ないものを出してとかそういうのが多いですよね、
まあ、このお話では人間に化けるわけですけれども、はい、他のものに化けたりとか、
はい、
あとなんか木の葉をお金に、
ね、そうですね、変えたりとか、
うん、いろんなことをやってくれるんですね。
はい、そうですね、まあ、でもこの今の桜王は、まあ、捕まって死んでしまうんですけれども、うん、まあ、捕まって痛めつけられてで、まあ、逃げていくっていうようなお話ですとか、まあ、懲らしめられてっていうようないろんな最後があるんですけども、
うん、
あんまりハッピーエンドで終わってない話が多いですよね。
うん、なんか人間が被害者みたいなイメージが、ね、結構あるんですけど、
はい、
よくよく読んでみると狐の方がもっと被害者やんって思うようなストーリーがありますよ ね、
そうですね、悪さは特にしてないんですよね。楽しませてくれただけかなとも思えるぐらいの、
まあ狐、そしてタヌキっていうのも、はい、同じぐらいやっぱり化けるっていうことで、
そうですね、化けるお話ですとか、あと人に取り付くっていうのが多いですね。なんだかぼーっとなってしまった人を見るとタヌキに取り付かれたんじゃないかとか、
はい、
こう人が変わったように言葉遣いが荒くなったり態度がこう横柄になったり、こんな人じゃなかったのになっていうような時はタヌキが取り付いていたとかいうような、うん、昔話民話が多いですね。
なんかイメージからするとタヌキってなんか愛嬌があって
そうですよ、ね、
みたいな感じがするんですけど、はい、やっぱりちょっと凶暴になったりとかいうようなお話が残ってるわけですか。
はい、お話の中ではそういうものが多いですね。タヌキだけを見るとどちらかというと可愛らしい感じが、ね、するんですけれども、うん、まあ、中にはちょっと全国を探すともっと可愛らしいだけのタヌキのお話、人間に化けて楽しんで帰っていきましたっていうようなお話もあったり、うん、逆にこうお坊さんを助けましたっていうようなタヌキのお話があったりもするんですけど、う
ん、はい、淡路島には芝居大好きなタヌキがいたという ね、はい、うね、芝居門のタヌキのお話なんかも残ってますし、うん、はい、それに酒蔵っていうとなんかタヌキの方がとっくり持ってこうなんかね、像を思い出すからなんか酒蔵には狐さんよりタヌキさんの方が来そうな気がするんですが、は
い、そうですね、
この今津の桜王は狐さんなんですね。
狐さんですね、別のお話で同じふるさと民話に収録されているものでは、酒蔵に出てくるタヌキのお話もあるにはあるんですけれども、はい、先ほどの桜王は狐なんですね、
うん、その酒蔵に出てくるタヌキっていうのはやっぱりお酒好きなタヌキさんなんですか。
なんですかね、蔵人に取り付くという話になってますね。でやっぱり同じように痛めつけられるっていうような、最後になるんですけども、ただどちら のタヌキ、この酒蔵に出てくるタヌキの話も先ほどの今の桜王のお話も、うん、どちらも最後はまあ、神様の一つとして祀られるということで、はい、まあハッピーエンドではないんですけれども、うんうんうん、まあほったらかしではなくてお祭りして終わるというお話になってますね。
はあ、まあ、悪いことをしたら懲らしめられますよみたいなことは、はい、やっぱりその民話というスタイルをこう借りて、
う
ん、
そうですね、
はい、みんな子供たちとかに
子供たちに直接ね、うん、そういうことしたらいけないよじゃなくて、昔こういう人がいてこんなお話があったよっていうのをまあ返して、うん、こう諭すんですかね、悪いことはしてはいけないよとか迷惑かけてはいけないよっていうお話の中かなとは思いますね。
というわけで、じゃあその生き物の中でも狐、はい、タヌキっていうのは結構出てくる動物と言ってもいいんでしょうか、
ね。そうですね、はい、少し前までですと農政業って言いまして、
はい、
狐タヌキをこう冬場の食べ物のない時期に、うん、油揚げをお供えしたりですとかしてこう、まあ、施すっていうようなことをする行事が西宮市内でもいろんなところでありましたので、まあ、生活の中にキツネタヌキっていう存在は近くにあった生き物なんだと思いますね。
ほう、じゃあある意味共存してたっていうこともあるわけですか。
はい、この2つの物語で神様として祀るということもそこから来てるのかもしれないですよね。悪いものっていうので終わらないで共存して一緒にこう生きていくといいますか、暮らしを作っていくっていう考えが、はい、そこにあったのかもしれないですね。
まあ、お稲荷さんをお祭りするとかっていうのもね、はい、広く行われていることですし、
そうですね、はい、
やっぱりそういう意味でいろんな思いをこう狐に託したというかね、はい、かけたっていうのはあるかもしれないですね。
は
い、さあ今度は西尾さんに植物のお話を、
はい、
ということなんですが、はい、これが鳴尾の一本松、
はい、
これ結構有名なんですよね。
はい、もういわゆる洋曲のですね、高砂ですね、はい、皆さんよくご存知、高砂屋という一節の中にですね、はあ、実は読まれているんですね。
結婚式でよく歌われる、はい、おめでたい洋曲ですよね。
はい、そうなんです。
はい、はい、
高砂の裏から出ましてね、うん、船が進んでいく中に、見える風景の一つとしてこの鳴尾の一本松っていうのが読み込まれています。
はあ、この、西宮ふるさと民話の中の鳴尾の一本松、その出だしの部分をちょっとご紹介したいと思います。鳴尾の一本松。昔鳴尾の浜に大きな一本松がありました。甲子園球場のあたりがまだ波打ち際だった頃です。鳴尾の浜は白い砂浜がどこまでも続き、緑の松が生い茂り、大層美しい海岸でした。今の八幡神社の西南のあたりに、それはそれは大きな一本の松が立っていました。人々は鳴尾の一本松とか、ただ一本松と呼んで親しんでいました。でね、この後続きがね、すごくて、これもうびっくりするんですけど、はいはい、朝日が昇ると一本松の影は須磨の一の谷まで届きました。夕日が沈む時は京都の天王山や奈良の手前の暗がり峠までその影が届いたと言われています。嘘やんっていうことなんです。
めちゃめちゃ壮大なお話なんですが、
ね、すごい、どっかものすごい距離ですよね。はい、
そうですね、東の方のですね、
はい、
これ、まあ、西宮は摂津という国にあります、
はい、
で、東は山城の国、京都を中心とする山城の国、
はい、
西は、まあ、明石とか姫路とかの播磨の国と接しています。でこのそれぞれの国境まで、うん、いわゆる摂津の国の端っこから端っこまで影が届いたというお話なんですね。
はい、すご
っ。どれぐらいの距離やと思いますか。
そらかね、電車乗ってても随分ありますよ。
はい、京都まで、
こっち須磨ですか、
はい、
東
は、はい、西の端は、ね、須磨ですね、ですね、
はい、東が京都の手前、
京都のちょうど天王山ですね。
天王山、
はいはい、
いやいや、そら
それは電車に乗っても小1時間。
何キロぐらいあるんですかね。
はい、ですね、じゃあ距離言ってみますね。はい、東の天王山までがだいたい35キロ。
35キロ。
はい。これ、言うときますが、直線距離。
はあは
あ、はい。で、西はですね、須磨の境がですね、約25キロ。
そこまで影が届いたとするならば、
はい、
一体どんな高さの松やったんですか？はい、
これ、計算しました。
はい。
はい。一番ですね、東側に、影が伸びるとき、これもちゃんと方向をちゃんと教えてくれてるんですが、はい、順番からいきます。朝日が昇ると、西向いて影行くんですね。はいはい、お日様が東ですから。で、東から昇って西へ影さすときに、一番一年の中で、その影が長くなるとき、これがですね、冬至ですね、冬の朝、
うん、
この時が、一番長く影が伸びるんですけれども、その影が伸びる朝の6時日が昇ってしばしの時に、こうちゃんと気象観測のデータから計算したんですね、
はい、
単に勘ではなくてちゃんと科学的根拠を持って計算をしたんですが、
はい、
その25キロ先のですね須磨まで影を伸ばそうと思うと松の高さが約 7.5 キロ7500メーターあります。
7.5 キロの高さって、
はあ、
そんな無理ですやん。
見上げたらてっぺん見えませんので
ね
え、
ジャックと豆の木やないねんからね、
はい、だから東はそれよりまだ遠いですから、はい、東に影が差すというのは今度は西からお日さんが照らないといけませんので、はあ、それで一番日がその天王山に向いて差すので一番長く伸びるのがこれはね夏の夏至の日ですね、
はあ、
夏至の日の、日が沈むとき、だから午後6時ですね、はい、この時に計算をしましたらですね、10.5 キロ。
ちょっと待ってください。
まあ、1万メーター
中取るとしても8キロとか、はい、そんな高さ、
はいはい、今の鳴尾の一本松が5メーターあるかな。今もう何台か植え替えられていますので、
はい
はい、そんなにバック大きな大きな木ではないんですが、
うん、
さてどんだけすごかったんでしょうか。
結構そういう眉唾っぽいというか大げさに言うとかっていうの、はい、民話の中ではしょっちゅうあることなんですか？
あります、あります。
あるんですか？
あります、はい、ありますが、やっぱりそれをわざわざ大きく言うところに味噌がありまして、
うんうん、
結局播磨と山城の両境を接するこの摂津の国の中における西宮の場所ですね、
はい
はい、それが問題だと思うんですね、
うん、
で、先ほど最初に言いましたように高砂という謡曲に鳴尾の一本松が読み込まれているんですが、これは、瀬戸内海から、来た船がですね大阪湾に入って、明石海峡から大阪湾を通って御浪速大阪へたどり着くまでの間の航海、要するに船の行く時の風景なんですけども、海の上にいますですね、方向性が分からなくなります。で潮にも流されますし、その時に大事なのはですね、自分の船がどっちへ向いて進んでいるのか、で、うん、その今はどこにいるのかっていうのを見極めないといけないですね、う
ん、コンパスなんかなかったですもんね、はい、その当時、
はいはい、で夜だとお星様がありますけども、うん、昼間はどうするかというと見える風景を探すわけです、
うん、
そうすると特徴的な山の形、例えば西宮でしたら兜山ですね。で、それを今度大阪方面過ぎてしまうと大阪平野に入りますから、その目印にするところが非常に少ないんですね。で、目立ったのが海岸べりにあるこの一本松だと思うんです。はい、だから船を安全に、浅瀬のないところをちゃんと潮流潮の流れも分かって船を進めていくために、順番にこの山がこの方向に見えるから自分は今ここにおる、この船はこの辺りにおる、次はこの山とこの山を見たら自分はどこにいてるっていうことを見極めていく、これ山編みっていうんですけども、見極めていくための目印にこの松はなってたんやと思います。はい、それがちょうどこの摂津の国の、海岸べりを行く時のですね、非常に目立つ目標といいますか、 だからこそこういう高砂という歌の中にもね読み込まれていたんやと思います。
うん、じゃあやっぱり際立ってその一本が高かったってことは言えるわけですよね。
おそらくそれは言えると
8キロ10キロの高さっていうのはないにしてもはい、はい、結構それは本当に目立っていたという、
はい、
は
で西宮という場所がですね、京都奈良京都の方から西国へ行く時のですね、通っていく場所で、西国からまだ、今日大阪の方へ行く時の、通る必ず場所ということで、その交通の要所に西宮があったということを海上からもですけれども陸上でもやはりそれは言えてたんやと思います。
はあ、こういうすごい木の話っていうのは、はい、やっぱり全国いろんなところにあるんですか？
ありますね。やはり松は、潮風に強いですから、うん、海岸べりにあることが多くて、やっぱり一本松とか、つながっていると明戸松とか連理の松とかっていう名前になるんですけれども、海岸べりだとか川の土手だとか、そういうところでやっぱり目立つところにある大きな木ということで、松がやはりよく捉えられますし、うん、例えば江戸時代も含めてですね、ずっとこう道を整備していくときに、だいたい1里ですから4キロごとに目印になる塚といいますか、一里塚っていうのを作っていくんですが、それにも松が植えられていたり、まさに目印として植えられている。もちろん一里塚は松だけではないですけれども、松が植えられることも多いですし、国と国の境ですね、国境に松が植えられることも多いですし、古い時代の絵図を見てますと、この村はこれだけの範囲だというふうに記しているんですが、隣の村との境目にね、松の木がしっかり描かれていて、そういう村境の目印として松っていうのが描かれてるっていうのはよくあります。
なんかこう、じゃあ日本人のその心のふるさと的な原風景の中にこの松っていうのはとてもしっくりとやっぱり馴染むという、
馴染みますね、
ね、植物なのかもしれませんね。
はいはい、桜のように花は咲きませんけれども、しっかりやはりそこに立ってるというか、動かずにそこにいるということで、非常にいい目印になってるんやと思います
ね。はい、祝賀公園のね、桜が美しいのも、はい、松と一緒に植えられてるからだってね、おっしゃる方たくさんいらっしゃる、はい、いらっしゃるように、やっぱりこう日本を代表するような、このね、西宮ふるさと民はこの度英語にも訳されて、はい、いろんな世界の方が多分お読みになるようになるんじゃないかと思うので、はい、なんかそういう一つ代表的な生き物、はい、植物
ですね
として松っていうのはね、はい、本当にね、全世界的に有名になるかもしれませんね。
そうですね、そういうふうにこういろんな地域、日本を含めてですね、暮らしの中に息づく、いろんなものにやっぱり日本の文化の特徴的なものっていうのがたくさんあるんですけれども、その、特徴的なものがやっぱり民話の中にはよく織り込まれてると思います。でこれまでご紹介したお天気もそうですし、今日のキツネタヌキのお話もそうですが、やっぱり暮らしに身近であり、かつ私たちが暮らしていく中で、大変重要なもの、その重要な物事、人と人との付き合い方もそうですけども、そうしたものが、見事に民話の中には織り込まれてるんやと思います。
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
今日最初に、ご紹介をいたしました今津の桜尾神社ですね、
はい、
こちらには、狐が祀られています。地域の方にですね親しまれた狐さんなんですが、何かがすごく上手やったというふうに、
はい、
民話の中では紹介をされています。
そうですね、私が最初にご紹介した文章の中に、それがうまかったからみんなの相手をしたりして、ね、とっても人気者になったという、
この時に、 人間と狐が化けた人間とが、
はい、
何かを二人でするんですね。そのことが今日のクイズです。
ちょっと白黒つけようかみたいな。
その通り、
はい、それでございます。はい、ということでこれで3つの答えが出揃いましたよね。さあ1週目2週目3週目お答えを書いてお寄せください。さあ、民話の中の風景、民話の中の天気、そして今日が民話の中の生き物ということで、民話をこういういろんな角度から切ってみるとこれは非常に面白い、まあ、例えばグループができたり、はい、あそうかなんて気づくこと多いですね。
そうですね、あの民話はですね、たくさんの長い時間に、次から次へですね、人と人から、伝わっていっているお話です。ですから昔に伝わったお話と今私たちが聞けるお話が 100% 一緒かどうかっていうとまた別なんですね。やっぱり時代が少しずつ違いますので、はい、でそれでも、民話というのはいろんなことを含めて伝えてきてくれているお話ですね、教訓も入ってますし、
そうですね、はい、そしてその民話に描かれたあの場所が今もなおそこにあったりすると、はい、なんかとても身近に感じることができますよね、はいはい、あのクイズで出してくださいました桜尾神社ですか、はい、これは今どこにあるんですか。
地名では今津ですね、はい、阪神電車の今津駅を、降りていただいて、すぐあの北側の広場があるんですが、そこの道がですね、旧国道と呼ばれている道です。非常に分かりやすい道で、道沿いに、神社がありまして、ちゃんと名前も書いてありますから、ね、はい、探してみていただけるといいと思います、
ね、は
い、
本当に郷土資料館の皆さん方にはFM ウォークの時にいろんなところをご紹介いただいたりしてね一緒に歩くと本当にへえそうやったんやっていう発見をねいろいろして本当に楽しんで、今年もまた間もなくでございますので、またぜひよろしくお願いしたいと思いますが、でもこうやって民話をもとに西宮のいろんな場所を訪ね歩くっていうのもこれ結構楽しい企画かもしれませんよね。
そうですね、海岸ベリーのところから南まず山口の方の、山間部までですね、南北もまんべんなくいろんな民話が、伝えられていますので、
はい、
ぜひこのふるさと民話も含めてですね、手に持って、西宮のいろんなところにお尋ねいただければいいかなと思います、
ね、鳴尾の一本松はちょっと今は周りを近代的な建物に囲まれておりますからあらっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、でもまあそれも時代の流れを感じられるということでは楽しい経験かもしれませんよね。
そうですね、周りに家が建ってもやはり松はきちんと守られていますので、鳴尾の皆さんにとっては大変親しい親しく思っておられる場所あると思います、
はい、さて来週は4週目ですので生放送でございます、ね、クイズの正解発表もございますというわけで、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子先生、そして西尾芳美先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。